はい、どうも、沢田俊也です。
はい、中野浦です。
なんだか中野浦さんは久々な気がしますけど。
お久しぶりですね。だいぶ、一月以上ぶりじゃないでしょうか。
そうっすな。
はい。
どんな感じで暮らしてましたか？
いやー、仕事に追われてましたね。
また出たよ、もう仕事忙しい自慢。
自慢じゃないんですか。もう、納品っていうね、差がのある職業なんで、今はもう屍と化すんですよ。
何の仕事やったっけ？なんかアルミ缶拾う仕事やったっけ？
ああ、もうペコペコペコペコ潰して、こう、夜な夜な集めて。
納品すんねやろ。
そうそうそう。納品やんな、あれ。
納品やろ。
納品やろ、納品前。
で、何十円かと引き換えてもらってね。
そうそうそう。いやいや、そんなね、肉体労働でもあるんやな、これな、実は、ね。おかしいよな。頭脳労働のホワイトカラーのつもりやったらいつの間にか肉体労働
してる。全然僕らブルーカラーですからね。
ですよね。本当に。まあそんな話はいいんですよ。
はい、まあ早速今回取り上げるテーマは何かと申しますとですな。
はい。
別冊、マガジン連載中の漫画で。
はい。
作者がですね、何て読むんですか、
これがですね、伊佐山はじめさんですね。
はい。伊佐山はじめ。
これなんか一瞬ね、なんか、あれ韓国の人かなと思ったら、しずらがね、全然それで、ああ、そうなんやと思ってたら、普通に裏見たら伊佐山はじめって、あ、純な日本人の感じの名前じゃないですか。
うん。
気をつかれたんですか。
で、まあ、その、伊佐山はじめさん。
はい。
原作のですね。
はい。
別冊少年漫画で連載中の。
はい。
進撃の巨人という漫画をね、
はい、
今回は取り上げていきたいと思います。
はい。
まあ、正直なところ、
ええ、
まあ、知ってる人は知ってるんですが、知らない人は知らないという典型的な漫画やと思う。
そうですね。まだ一巻出て、ね、それこそ一月、二月ぐらいのとこですから。
そうですな。
はい。
もともと僕もこれ全然知らへんかって、
ええ、
たまたま週刊少年マガジンを読んでたときに、
はい。
なんか一話だけ読み切りが載ってたんですよ。
面白いですね、そのパターン。
多分その紹介がてらに載せてたのかなとは思うんですけど、でその時のエピソードがなんかとてもこう印象的で、
はあはあ、
衝撃を受けたので、
はあ、
機会があったら読んでみようかなと、
はあはあ、
思ってて、しばらく記憶から消えてたんですが、
はいはい、
まあ、つい最近漫画が発売された、コミックが発売されたということを聞きまして、
はいはいはい、
記憶が蘇り、
はい、
これは買わないけないわいと、
はい、
思って買ってみたら、これはもう
あ
かなり効いてますね、この漫画ね。
そうです
。すぐ中野村さんにも買えと。
そうですね、メール飛んできましたね、これを即買え。で、僕はね、その前に一回本屋で平積みされてたんですよね、
うん、
それを見て、あ、なんやろこれ、なんか、ええ感じやなと思って、パッて撮って、で、若干なんか、絵にブレがありそうやなと、表紙見た瞬間に思って、ちょっと置いとくかってスルーしたんですよ。なんか、その時ちょうど他に買う漫画があったんで。で、二日ぐらいしたら、そのね、メールが来まして、その新屋さんより。あ、じゃあ買わな思って、その平積みしてた本屋行ったら、もうないんですよ。で、進撃の巨人の一巻って出てきたら、ああ、もう品切れです、言われて、おお、そんなに、
すごいな。
世の中に置いていかれたと思って、隣の本屋行ったら、あったから、よかったよかったって
感じ。でも、そこの本屋、平積みにするってことは、うん、内容も分かった上で平積みにしてたよな。
そういうことですね。だから、押し押しなわけですよ。
へぇー。
その隣に動物の国がもう尋常じゃない数置いてましたけどね。
動物の国？
ほら。何でしたっけ、黄金の金色の合衆でしたっけ、
はいはい、
あの方の遺跡第一弾みたいな、ま、漫画ですよ。
ああ、もう全然知らんし、その人。
はい。
なんか。合衆以降全然注目しなかったわ。漫画描いてたんやって今思ったわ。
いろいろなんかほら、一文着あっての、うん、セキシーノのその後の、なんか尋常じゃない数置いてましたよ、その本当に。
ちょっとだけ。合衆人気からこう、売れるかなって思ったんじゃないの、本屋の人も。
まあ、あと、ちょっとした話題もあり、もう、みたいなんでしょう。まあ、そっちにはもう全く目もくれずなんですけど、
うん、
そんなこんなで手に入れて読んで、わあ、これは、と、うん、来ましたか、と思ってですね、また早速会社の人たちとかにばらまいてたんですけど。
お前のところの会社は上司から、いろんな漫画を読めとか、いろんなゲームをしろと。そうそうそう、
でもこれおもろいでっつってこう渡すわけですよ。いいじゃないですか、別に買えとか言ってるわけじゃない。
まあね、
読んでみ、
愉快な会社ですな。はい、というわけでですね、まずは、本来ならばこの漫画について、まあ、ネタバレしながら話を進行させていくのが、まあ、いつもの狭くて浅いやつらなのですが、
そうですね、
さすがにこの漫画に関してはちょっと大勢の人に読んでいただきたいという気持ちがありますので、前半はちょっとネタバレなしでですね、この漫画の設定や世界観をちょっと説明していこうかな。
はいはいはい、なかなか気を使ったアプローチですね。
はい、
はい、
それだけ僕らの思い入れも強いということがね。
ああ、まあぜひね、読んでいただきたいと思います。
まあ世界観的には、まあ中世ファンタジー的な世界観を、
はい、
その形を要しているわけですが、
はい、
基本的に国が一個、国まあ、でもいかへんな。
うん、そうですね。
街が一個丸ごとですね、ものすごい巨大な壁に囲まれているんですけど、
はいはい、
その中で人々はもうここ数百年ぐらい、100年ぐらい生きてるのかな。
うん、100年っていう話ですよね、
生活していると。
はい、
でその壁、防御壁は一体何からこう身を守るための壁なのかというとですが、
はい、
壁の外には、巨人と呼ばれるモンスターが世界中を闊歩していると、
はい、
でその巨人は人を見つけるともうパクパク食べるんですよね。
もうみたいです。うまそうに食べてますよね。
でその巨人がもうかなりの無敵設定なので、うん、人間にはなすすべがないと、で一応最終的に取った手段がもう巨人が入ってこれないような壁を打ち立てて、自分らの生活圏を守ると。
そうですね、巨人がだいたいなんか15、6メーターだと、うん、で壁が50メーターでしたっけ、
まず今コンクリートなんかなんか石なんかわかんないですけど、
そう囲って入れんようにしてると。もうその外は、人類全滅していると。
そうですね、
その街オンリーと、
その世界中で生きてる人間はもうその街で生きてる人間のみという、そんな生活がもう100年ぐらい続いているというところから漫画が始まるわけですよ。で主人公がエレンっていう少年と、ミカサっていう女の子、まあ、この二人が主人公なのですけども、
はい、
まあ、エレンは基本的にこう街の外にすごい興味津々であると、いずれこの壁を乗り越えて世界を冒険してみたい的な気持ちを持っとるんですけどね、
まあ、よくあるね、なんかこう外に出たい願望のある少年ということで、
そんな囲まれた塀の中で暮らして、
そうそうそう、
飼い殺して生きていっていいのかみたいな、
そうそうそう、
少年漫画特有の気持ちを持った、
うん、なんか街の人はね、もう基本心にさえいれば安心なんやから、うん、わざわざ外なんか行かんでええねんみたいな空気がもう蔓延してて、でそれにこう反発してるみたいな感じ、うん、
たまにね、調査団みたいなのが壁の外にこう出て行って、
うんうん、
まあ、巨人の弱点を探しに行ったり、もしくは他にもこう生きてる人がいるのかどうか探しに行ったりするんですけども、だいたい100人ぐらいで出て行くと、5人ぐらいになって帰ってくるっていう。
なんかね、
ものすごい全滅して帰ってくるっていう設定でね。
行くの無駄や、みたいな、ね。
なんか街の人も、もう、そんなわざわざ危険を犯して外に行く必要もないのにみたいな感じでね、ずっと塀の中で暮らしてたらいいじゃないってみんな思ってるんですけども、まあそんな中ですね、
はい、
まあ大人とそういうやり取りもしながらもエレンはこう壁の向こうに気持ちを馳せるわけですが、ある日ですね、壁50メートルの壁、
はい、
それを超える巨人が現れるわけですな。急に
唐突にね、
唐突に
唐突に出てきましたね。
急にその50メートル、これ本当の意味での巨人が現れて、
はい、
街の壁を破壊するんですね。蹴り飛ばして。
蹴りの一撃で。
蹴りの一撃で。
はい、
もうその瞬間、もう外から巨人たちがワンサガと、
そう、
塀の中に入ってきてですが、人たちをもぐもぐポリポリと食べていってしまうわけですよ。
どこまで話すんかな、これ。どこまで話すんかな、これ。大丈夫かな。そうですね。
人類の運命やいかに。
ここですね。
的な。
ここできますね。
とりあえず話せるのはそこぐらいかな。
ですね。読んでほしいですね。このなんか、人の、なんていうかな、こう、無念さ溢れる空気感みたいなやつとかね。買い殺されてる感じとかもね。読んで味わってほしいかなという気がしますね。
多分ね、今まで聞いてた中でね、どういう話なのかっていうのはもう何のこっちゃわからんことやと思いますよね。
実際設定もね、そんなにまだ明かされてないんですしね。
まあ読者にとっても世界観であるとか、うん、巨人って一体何なのっていうのは謎のところから始まるっていうね。
うんうんうん、
まあそんな感じでですな。
うん、
ネタバレなしの話はここまで。
短いですね。
興味を持ってくれたかどうかはわかりませんけども、ぜひ、ぜひ、ぜひ、まあ一度ちょっと手に取ってですが、見ていただきたいなと。
そうですね。まあ言える範囲でいくと、エレンはほんと主人公してて、
そうですね。
熱血系で、
少年漫画的な。
そうそう、俺は外に行くんだと、外に行って巨人が、こうね、外の世界を知りたいんだっていう話があって、それについてる、ミカサは、まあよくある謎少女系で、ちょっと過去になんかあるのかなみたいな伏線があって。で
若干、綾波系の。
そうそうそう、寡黙で、で、凄腕な感じよね、この、なんていうかな。
そうね、ちょっと
体力。
運動能力に長けてる的な。
だからこのエレンをうまくフォローするのかなみたいな感じのキャラクターですよね。
まあよくあるっちゃよくある、
うん、
主人公さんって
ですね。はい。
あとあれやね、絵のことについてもちょっと言っとこうかな。
これです。
あのね、絵がね、下手です。
微妙な下手さ加
減。微妙な下手さ加減です。でもね、なんか不思議とこうね、ちょっと読んでしまうんですね。引き込まれていくような
感じ。そうなんですよね。これまあ、僕、漫画は結構、ええやって言うてるタイプなんで、正直ダメな絵なんですけど、うん、でもね、全然、この漫画人に勧めますね、逆に。
ちょっと絵が上手
いけど面白い。
中学生が描いたような漫画でもいいですよね。絵柄的には。
なんか、まあ、基本的な、なんていうの、顔のパースみたいなのが取れてないんで、歪んだ絵なんですけど、ただ、動きとかはいい感じの絵ですよね。紐がふにゃんとなってる時とか、空っていうかこうジャンプしてるあの感じとか。うん、
ただそこで見せる。描き方は、
そんな感じですよね。
表紙もね、これ、表紙だけ見たら絶対これ手に取らへんやろっていう。
あ、でも、結構俺、表紙はまだだいぶ騙せてる。
そう、なんかすごい気持ち悪いやん。
いや、気持ち悪いけど、なんやろ、このタイトル文字がかっこいいからかな。
うん、
パッと見の表紙、おっとか思って裏見て、こう人がいっぱい並んでる絵も微妙にごまかせてないから
。そうかな。
あ、なんかこういう、なんか精鋭が集まって巨人を倒すのかみたいな。
インパクトはあるけどな。
なんか、俺は個人的にね、全然ちゃうねんけど、蓋を開けてみたら全然ちゃうねんけど、最初パッと見たときに、バトルロワイヤルの漫画してる。
はいはいはい。
とか、バロンゴングバトルやったかなって書いてる人がいるねんけど、あの人の絵を一瞬思い出しちゃって。
あ、はいはいはい。
なんでか知らんねんけど、この巨人のあの赤身の部分かな。なんかあれを思い出して、あ、この人の足かとか勝手に思いながら見たら全然描けない。中身見たら全然繋がってないわ。
ね、なんか、ちょっと手に取ってくださいって。
ですね。これ
は、ちょっと気が引けるような表紙ですけど。
ええ
ー。色もちょっとなんか見つけて読んでほしいですな、
うん。うん。ちょっと読んでほしいですね、これはね。
400円ぐらいだし。
うん。こっから先、どうなるか、みたいな。
はい。じゃあ、
はい、
ここからは、ネタバレトークになりますので、
いきますか。
興味を持った方は、ここで停止ボタンを押していただきたいなと思います
。ですね。ですね。
そして、読んだ後に聞いてください。
お願いします。
では、何からネタバレでいきましょうかね。
やっぱり、実感の結末じゃない。
もう早速結末から話しましょうか。
これだって、この漫画がめちゃくちゃおもろいって感じる一番の最大のポイントは、一巻の結論、ここでしょ？やっぱり。
やっぱりね、こう、すごいなって思うのが、
うん、
一巻丸ごと、うん、まあ、エレンの生き様とか、うん、思想とか、
うん、
なんか、歴史とかをこう描き続けてきたわけやんか。
ちっちゃい頃からね。
お母さんが巨人に食べられて、それを救えなかった無念さとかね。
うん、
なんか世界、外の世界に思いを馳せて、うん、将来的に俺も調査団に入るんだっていう意気込みとかね。
はいはいはい。
でもそれを良しとしない大人たちに対するこう、やるせなさとかね。
そう。
それをもう一巻丸ごとかけて、こう、
積み上げて。そう。
で、母親が殺されてから何年か経って、エレンも立派に成長して。
そう、凄腕っぽくなってて。
ね、調査団に入って、なんて言うんですかね、少年漫画やったらこう、王道極まりない。
そうですね。ここで一矢報いるんですよ、普通は。
ね、もうここまで来たらもうエレンがもう大活躍をして、巨人をバッサバッサと倒していくんやろ。思ったら。
そう、一巻にしてこの展開の速さとか思ってたら、さらに上を行く速さで、
エレンが死ぬっていう。
あれっていう。壊れた。
あれ、エレン、巨人に壊れちゃったよっていう。
これ、まあ正直まだね、ここ、どうなのかね、これ、本当に壊れたのかねっていう。
まあそこを考える余地としては残してあるとは思うんやけど、明らかに絶望的な負け方をしてるでしょ、最後。
そうなんだ。
まず俺が、もう全然この漫画知らずに読み進めてたから、まず調査団みたいな感じになった時に、
はいはい、
同期の仲間たちと結束して、
うん、
こうなんか俺たちこれから頑張っていこうぜみたいな感じで、
うん、
個々それぞれのメンバーのドラマが展開されるのかなっていう予想をちょっと伏線みたいな感じで張ってるやんか。
しましたよね。で、選ばれた時もナンバー何人、名前も全員、上位10人の名前が発表されるからって、いちいち一コマずつ取っててさ、紹介してるじゃない、こいつらを。これは絶対ね、
そう、各それぞれのドラマがあって、活躍見せ場もあるんやろなっていう感じで。うん、なんか、容赦なく、1ページも畳むうちに全員死ぬやん。しかも、なんか普通になんか食べられて。
あ、でもね、俺これ、一応、見直したのよ、うん。名前と、うん、その、途中で食われてった奴らを、うん。したら一応ここに呼ばれてる奴らは、うん、まだこの時点では、やられてないと思ったんです。
でも同期の。
同期の奴らで、仲良かった奴とか、ほらなんか。
トーマスとか、ゴクリって飲み込まれてますよ、
ね。トーマスは10番の中に入ってないんですよ、実は。
あと女の子。
女の、あれでしょ？なんか、目を通すみたいに言われてたでしょ？あいつとかも別に10人の中には入ってないんですよ。だから、まだ、この辺は。
あ、そうか。この選ばれし10名ではないねんな。食べられた。そうそうそう、最後の食べられた。ちょっと仲の良かった奴らが、
そう
見習い的な奴らが食べられてるわけやな。
うん。なんか、城壁の上には、何人かおってんけど、ここで流れてる奴らは、うん、ただその後吹き飛ばされた後は、ね、違うんですよ。バラバラになってる。
あ、なるほどね、うん。最後食べられた奴は、実力足らずの、ちょっと弱い奴らやな。
今んとこそんな感じになってますね。だから、まだ、展開の余地は。
ああ、この選ばれし10名が何かを起こす可能性っていうのが、
そうそうそう。
あるわけですな。ということは、この選ばれし10名の中に本当の主人公がいる可能性もあるってことやね。
つうか、ちょっと待って。エレはやっぱダメなのか、もう。
わかんないです。一つ気になるのは、エレンが幼少の頃に、お父さんになんか注射とかされてる。
やられてるね。記憶飛ばされてるね。
あったでしょ。
ありましたね。
あれが一体どういう意味を持つのかっていう。
いや、だからやっぱここで、このエレンをあっさり切り捨てることはないと思いたいんですけど、まあそうするとそうなったで、逆に、なんていうかな、期待外れじゃないけど。
ここでね、エレンを復活させるとね、
うん、難しいところなんで。
そこら辺の漫画と同じになってしまうじゃないですか。
そう。
だってね、だからまず、左足がもげてるでしょ。
もう食われてますね。
で、その後、 仲間が壊れそうになるのを助けて、バクってなった瞬間、
ても
左手もブチッチ入れてるわけです。
入れてますね。
レア軍果てにゴコーンとかで飲み込まれてるんですね。
うん、そうですね。
ここまで来て、主人公生きてますよって言われても、それこそちょっと中学生の漫画やろって。
そう、
やっちゃうん
で。けど、
で、思うんが、うん、主人公はこれ、ミカサの方じゃないんかなと。
まあね。
明らかになんか謎的なものを匂わしてるし、うん、出生とか、追い出しとかで、うん。
そうなのかもしれない。というか、それ以外は、その面白展開に持っていく方法はないような気はするんですけど、そういう人だって、そのさっき言ったほら、お父さんに記憶飛ばされたとことかは、まだ残してるんで、うん、ねえ。
まるっきりなかったことにしたら面白いねんけどな。もうすっかりすっ飛ばして。
これ、逆に、ここの反響がでかすぎて、うん、これ本当は生きてましたよってやろうとしてても、もうできないよね。
もう俺が作者やったらできひんだ、怖くて。
ねえ。ここまで来といて。で、これまあ実際、僕らほら、単行本でしか読めないわけじゃないですか。うん、連載では多分、先の話続いてますよね、
もう、うん。もう、この後のことは書かれてあるやろな。
ねえ、ここら辺どうなってんのか。まあ、それはあえて俺は読まずに2巻を待とうと思ってる。
そうね。2巻の発売が、いつやったかな？
夏ぐらいとかって書いてあったっけな。
7月中旬発売予定って書いてますから。
この2巻でなんかこの漫画のこの先の、なんていうの、面白さ決定するような気がする。
そうね。切り捨てるか、買い続けるか、ちょっと判断できるような感じかな。ね、
ここで、あ、こっち行ったってなっちゃったら、なんか他のと似た感じになっちゃうのかな。
本当、作者の腕の見せ所っていうか。
ねえ、これ、だいぶ高いハードルにしちゃったよ、もう一回の最後。うん。ねえ。どうすんのかしら。
でも、どう考えてもさ、まあ、主人公が聞いてましたもん、いいわ、別に。
うん。
巨人がさ、無敵設定すぎるやん。
そうですね。
顔面を吹き飛ばされてもすぐ復活するとかさ、なんか首の後ろの自分を削り取らないと絶対死なないみたいな。そんな巨人が世界中にはわんさかおるわけですよ。
ですね。
どう考えても人間にはこうかしめがない戦いなんですよ。
そうですね。
いくら強かろうと、
。
しかもあの50メートルを超える巨人は突然現れて消えたりするでしょ。
あいつほんま謎やん。
あれも納得のいく落とし方をしてくれんのかっていう。
いや、するでしょう。やっぱいろいろ考えてるんじゃないですか。これなんか、街の建設方法とかもおいおいわかるだろうとか言って、こう、伏線的なのは、そこかしこには。伏線っていうか、考えてないだけかもしれへん
よ。思いつきだけで進めてんのかなって思えるようなところも、なんかあるかなと。
いやー、なぁ、どうですかね。
にせよ2巻がちょっと見どころかなっていう、僕の好きなこう絶望系漫画なので、
絶望系ですね。
ぜひともちょっとうまい方法で持っていってほしいなと、
うん、本当に。あのお母さんやられるとことかかなり来てる。
お母さんが家の瓦礫の下敷きになって、ウェレンたちを先に逃がすじゃないですか、
はい、
その後に、なんか過去のあの幸せだった頃を一瞬思い出して、なんかやっぱり行かないでみたいな。
手で口塞ぐんですよね、行かないでって言いそうになるの
を
ね。
私なんか置いて逃げなさいって言ってきながら。
言ってながら、最後のコマでね。
行かないでって言ってしまうんですよね。なのに、もう巨人に、ボリボリ食べられてしまうっていう。なんかすごいな、この書き方すごいなとか。
この描写すごいよね。
ほんまね、人間がね、ポッキー食べるような感じで、ポリポリ食べられていくのが、すごいなっていう。で、またこう、ほんま巨人のデザインが、ヨータおっさんみたいな感じでしょ。これがね、ほんま気持ち悪くてね。
これね、闘神とかわざとむちゃくちゃ、まあ、下手やいう話はしたんですけど、巨人が輪をかけておかしな闘神してるんですよね。
胴体だけが非常に長いとかね。
そうそう。
これはほんと、絵だけ見たら、イナチューみたいな逆漫画かなっていう。
そうそう、手とか妙に細かったりするしね。
お前今、漫画、コミック持ってる？手元に。
ありますよ。
何ページやったかな？俺、ほんま笑うてもうたんが、エレンが足を食べられた後、
はぁはぁはぁはぁ。
みんなが一人ずつ食べられていくじゃないですか。
はいはいはい。
女の子の容器みたいな壁に叩きつけられて、あの、巨人に覗き込まれるシーンがあるんですけど、
あるね。
もうあのコマがごっついギャグ漫画やなって。
ありますね。
で、その後、か頭からかじられてるでしょ。
う
これはギャグなのかっていう。
怖いですよね。
考えたら、丸かじりって、すげえ怖くない？
この絵は相当怖いですね。で、こう、その後、あの、主人公のダチを食いに来るやつもなんか、ちょっとにっこり笑って
ほんま気持ち悪いねんな。ほんでさ、この漫画、俺、ちょっと嫁に見せたんや。面白いぞ、読んでみるっつったら、すげえ、なんか、トラウマになったらしくて、気持ち悪いと、夢にも出てくるぞ。で、そこまで衝撃やったかって思ったら、すごい納得したのが、人の形をしたものが人を食べるっていうのがすごい抵抗があるんです。これがもし怪物とかドラゴンみたいな感じでさ、空想上のモンスターが人を捕食するっていうのやったら別に普通に読めたかもしれへんけど、普通に人の形をしたものがその人を食べるっていうこと自体がすごい気持ち悪いと。
あ、なるほどね。
なるほど、それは言えてるなと。
あんまり感じたことなかったけど、言われるとそう、あ、なるほどっていう気がするね。
それを考えると、ますますその巨人っていう設定を作った作者が来てんなぁとか思ってね。
はいはいはい。ああ、確かに。
今までもその映画とか漫画とかゲームとかでも、昆虫に食べられるとかさ、
はいはい、
でっかい大蛇に食べられるとかさ、
はいはい、
そういうのはいっぱいあったわけやけど、人が人を食うっていうのはなかったでしょ。
ないよね。で、巨人系出てきても、こう、叩き潰すとか、踏みつけるとかあっても、食うってないよね。しかも、生地ね、まあ、食いちぎってたり、丸飲みやったり、一回こう、握り潰してポリポリしたりとか。ちょっと食い方がね、えげつない。
えげつない。しかもあの巨人の目的、巨人の目的は何かっていうと、人を食べることだけ、殺戮のみっていう。
ねえ、人間しか食わないって書いてましたよね。
しかも食べて自分の栄養にするとかそういうのではなく、ただ食べるだけっていう、もうなんかもう救いようのない設定っていうのがね。
なんやろうね、まあここら辺はあの、なんやろ、あの、天敵的なことなのかもしれないけどね、人間が過去何かをやったやつに。そういう話があるのかもしれない。
ちょっと面白いなと思ったのが、あの、もてもてラジオ袋、あの、ネットラジオの、
はいはい。
豚尾さん、
豚尾さんの、
はい、いらっしゃるじゃないですか。
ええ。
もう、この進撃の巨人をちょっと進めてて、
お
番組の中で。
やっぱ
り。これはある種ゾンビ漫画やっていう。
お、なるほど。
それは面白い見方やなと。
巨大なゾンビが。あ、なるほど。へぇ。
対抗しうる手がないところで、人はどう生きながらえるかっていう。
はいはいはい。なるほど。ゾンビ好きですからね、豚さん。
なかなか面白い見解やなって思った
り。おー。その発想はなかったな、でも言われるまで。
ほんとね、本当どうするんかなと思った。だそれだけやん。
いやー、これはちょっとやっぱ2巻をぜひ待って、どうす、あー、こう来たかってかっくり来た話をするからなきにしまわないで、
ね、まあそれはちょっとまた後日
です、
2巻を読んだ後に報告しようかなと
です
思います。
なんかちょっと話変わるんですけど、
うん、
あの、なんかこれを読んでてすごい思ったのが、
うん、
なんか漫画って、まあ、常々思ってたことに、なんか、三つの楽しみ方があるなと思って、三つの楽しみ方っていうか、三つのパターンがあるなと思って、要は、一個目が、連載を追っかけてる場合とか、連載その場で、もう要は、週刊誌なり何なりを買って読んでるとか、まあ、立ち読みでもいいんですけど、要は出た、世の中に出た瞬間から読んでる場合っていう楽しみ方と、もう一個はまあ、俺とかよくやる単行本で追っかけるパターン。と、あと最後、要は完結してから一気に読むパターン。
はいはいはい。
そこまで情報を仕入れるのは。で、それぞれで、多分評価ってガラッと変わるんやろな。
あ、変わるやろな。
例えばこの漫画ってこの一巻の結果が相当衝撃的なんで、
うん、
この、 段階で読んでる、この一巻の単行本で読んでる人が多分ここまで盛り上がってると思うね。うん、だ連載で読んでた場合は、それなりに多分面白いんだけど、その次の話が多分すぐ読んでるんで、
うん、
ここまで引っ張ってないと思う。この悶々とした気分。
そうやろね。
で、ましてや完結してから一気に読んだら多分しれっと読めてしまう可能性があるな。
ちょっと俺はネタバレが怖いから、2チャンネルとかも見てない
の。なあ、俺もあんまり。
現在進行形で読んでる人がどういう感想を持ってるのかっていうのは、ちょっとわかんないけどね。
そこら辺をね、ちょっと、結構漫画読むためにその3つの方法論のどれにハマった当てはまるのかなみたいなのたまに考えたときに、この漫画はまさに、この2番の単行が載ったときに一番来てるのかなと思って、なんかね、思うんですよ。多分今後漫画の話するとき、たまたにこの話を俺持ち出すと思う。なんか、例えば、浦沢直樹の漫画とかって、
うん、
俺、モンスターの時にすごい思ってたけど、モンスター、要は、2番のパターンで買ってたのね。単行本でずっと買ってたのね。
うん、
途中でものすごいしんどくなったんですよ。
うん、
要は、前の単行本のケツの話と次の単行本の頭の話が繋がってないパターンが多かったんだよね。
うん、
あ、一回一回であの人計算してなんか書いてたっぽくて。
でもそもそも、多分モンスターとか、浦沢直樹の手法としては、週刊連載、念頭に置き換えるんじゃないかな。
あ、念頭にしつつ単行本も相当計算してたと思うねんか。毎回単行本の冒頭で違うキャラのなんかは冒頭から入っててみたいな感じだったから、話がすごい飛んでるような気がして、すごい俺しんどかったよ実際モンスター。
俺はモンスターは全巻まとめて読んで、
いやそうそうそうや
ん。話は重んねえとか思って、
あれ重んねえと思って、
すごい酔っ払ってしまったくちゃよ。
俺は、
なんか週刊連載の時に追ってた時は、毎回ハーハラドキドキさせてもらったけど、まとめて読んでみると、引きが強いだけやんけっていう。
あ、じゃあやっぱ週刊があれやったんか、狙いやったんか。いや、で、俺単行本読みでしんどくて、で、知り合いが要は貸してって言われた時に全巻完結しか一気に貸したのよ。じゃあめちゃくちゃおもろいと。なんでこんなおもろいのお前は、そんな、なんかしんどかったとか言うねんって言われて、改めて、その、返してもらってから一巻全部読んだら、
うん、
あ、おもろいなと思ってんけど、俺は。
あ、そうです。
うん。
やっぱこう、物語の構成的には、みたいな感じやったからさ。
あー。で、そうか。まあ、まあ、お、君はダメだったのね。
24的な漫画かなと。
あ、やっぱ週刊で追いかけてる漫画だってことか。それは。週刊っていうか、その連載人。
うん、
まあ、それなのかな、やっぱり。こっちが一番正解だったかな。で、そう。で、これの面白いなと思ったのが、この3つの攻め方って、その最初の感動っていう意味では、どれか1個しか味わえないわけです。
うん。
もう本当、上から順にって感じ。連載を寄ってた人は連載の衝撃を味わえるけど、単行本になった時はもう二次情報になってるから、
うん、
初めて単行本で読んだ時の感動っていうのは味わえないわけで、
うん、
なんかこれを、どれを取るみたいなのもあるわけじゃないですか。
うん、
だから例えばね、この進撃の巨人一巻読んで面白いと思った瞬間に連載の方を追っかけてしまう場合も手としてはあるわけですよ。うん、それはやりたくないんですよね、今回。
そうね。すべて漫画、コミックスの方で送ってみたい感じだな。
うん、なかなか、この、あれ面白いなぁと思って、どれを自分でチョイスするかみたいなね。
まあ、基本僕はコミックス派なんで、本当に読みたい漫画はコミックスでしか読まないですね。
お、なるほど。でもこう、気になって、
あ、でもガンズだけは追っかけてんな、習慣で。
あ、ガンズ買ってんの？単行本。
買ってる。
あ、そうなの。
でもあれは、週刊でも読んでしまうな。
なんか俺、アイアムアヒーロー買った時に、もうすごい読みたくなって、週刊の方を。ぐーっと我慢してたら、しれっとこう貸したやつが、あ、これ、こっちではこうなってましたよ。
最悪や。
お前な、俺がなんで読んでないと思ってんだよ。
そう、だから俺もスピリッツ読むときに、なんかパラパラっと他の漫画読むときに、アイアンモアヒーローをちゃっと見てしまったりするときにさ、もうちょっとでも、なんか見たら、大体想像つくやん、もう漫画って。もう、パラってパラパラってページをめくってったら、あ、女子高生に見えた、これ絶対仲間やわ、とか思って。
あ
なんかそれで大体想像つくから、せめてコミックスでは僕の想像を超えてますようにって思いながら。
あ、でもさ、そうなったらそれこそそのパラパラって読み、他の要は漫画も読めなくならない？
何が？
頑張って読むの？その、いや俺はもうその週刊誌自体に、こう手に取らなくなるんです
か？あの別にコミックスは買わないレベルの読みたい漫画っていうのはあるじゃない、う
ん、いや、あってもそれは読むんや、頑張って。
ん？それを読むとは？
いやいや、その、さっきみたいに、ペラッとこう、あやまひろの、が目に入ってしまう可能性があるじゃないですか。
そこはもうできるだけ開かないように意識をするしかないね。
でも表紙とかで思いっきりなんか書いちゃってるし。ついにあのキャラがみたいなやったりとか。ついに決着とか書いてあったりとか。まあね、まあ基本俺は週刊の方とか追わない方なんで、全く最近とか特に。
うん、
ねえ、立ち読み、すらしないからな。そうなると減るんですけどね、漫画の幅がね、やっぱり。
まあね。
したって。
なんかあと評価で知ってさ、
うん。
旬を逃してしまうのも悲しいじゃん。
ああ、そうね。
なんかこう、やっぱり旬、漫画にも旬みたいなのがあってさ。
うんうんうん。
みんなと一緒に盛り上がっているからこそ楽しい漫画。それこそ2チャンネルとかミクシーのコミュニティとかツイッターとかでリアルタイムでこれ面白いよねって楽しめる漫画もあるので、
ああそうか、ああなるほど、
旬は逃したくないなと思うね、
どれ
を選ぶにしても、
なるほど、
まあ、と言いながらも大抵が旬を逃してから俺読んでる。ただ進撃の巨人だけはこれはちょっとなかなかうまく乗っかったんじゃないかな。
お、なるほどですね。
ポッドキャストで進撃の巨人言ってるのは、
うん、
結構俺らだけちゃうんかなっていう。
いやいや、ラジオ袋です。
いやいや、あれは、番組の一エピソードとして言ってただけやからね。こんな丸ごと番組の一回を全部使って進撃の巨人を話すなんて。
ああ、そうですか。
うちだけちゃうかなっていう。
なるほど。
狭くて浅い奴ら一押しですっていうような感じだけど。
ああ、なるほどね。でも一押しです。
まあね、で、今回、進撃の巨人をしますよって話をしたらですね、うん、いくつかお便りいただいたので。
あ、本当ですか？
はい、ちょっと紹介しておきたいなと思います。
ツイッターですか？
ツイッターでももらいましたし、メールでももらいました。
マジですか？
おう、まずは、熊ファイヤーさん。
あ、ご無沙汰しております。
進撃の巨人をご紹介いただきありがとうございました。
なんで？おう、そうなんや。
僕はツイッターで進撃の巨人おもろいっすよって。
あ、そっかそっか。
書いたら、それを見てどうも買っていただいて。
ほうほう。あ、そういうこと。
とてつもない衝撃だったとともに、まだ一巻ということでショックを隠しきれません。
う
ん、これからどのくらい待てば次の巻を読めるのかと。
2ヶ月ですか。
大好きな寄生獣を初めて読んだ時のインパクトに似てて、先がどうなるのか予想がつかず、巻末に至っては思わず、なんでやねんと突っ込んでしまいました。
ああ、寄生獣か。はい、はい。
寄生獣は俺リアルタイムで週刊で追っかけてたかな。あれも結構気になる漫画やったかな。
これはやっぱ単行本やったかな。
寄生獣は週刊で読んで、
うん、
完結して、
うん、
この前完全版買ったかな、寄生獣。
あれ？なんか違うの？それ、完全版。
いや、ただ単純に分厚くなっただけだったんですけど。
あの、愛蔵版的なやつ。あ、すごかった。なんか、違うことになってどうしようかなって。
あれは、何やろ、改めて読み直しても面白い漫画かな。
あれね、俺実家に置いてるんですわ、あの、当時のやつを。うん、で、もう変えるたんびに毎回読んでるね、なんか。ちょうど、一晩ぐらいで一気に読めちゃったりするじゃないですか。うん、なんか、8巻？もうちょいやったっけ？
結構サクサク進むからな。
そうそうそう。で、毎回あの、後藤のところで、うーんってこうね、すごいテーマの、なんか、自然となんかみたいな、持ってきてるじゃないですか、
さ、うん。
あれね、毎回、で、後書きかなんかね、後藤の結末の付け方をすごい悩んだ的な話が、あるのよね、
うん。
倒すか倒さないかみたいなところから。はい、あれ読むたびに、ああ、とか思って、この作者すごい渾身の一行ここで持ってきちゃったなぁ。なかなかその後がね、続いてないじゃないですか、あの人。
え？ヒストリ、ヒストリ
エ。ヒストリエはかなり面白かったんですけど、止まってますよね、あれ確か。
あ、そうですか。
で、もう一個間に、あれ、タラバタの国やったっけ。
ああ、超能力のやつね。
そうそうそう。あれは、ちょっと俺的にはあんまりやった。
ああ、俺も途中でやめちゃったな。
ちょっとね。そうそう。で、まあ話それましたが、はい。
あとツイッターで、ね、はい、今回今から、進撃の巨人について話しますって言って、うん、10分間だけメッセージ募集しますって言いましたら、
はい、来ました。来たんですね。すごいですね。
ゆえさん、うん、中日の不甲斐なさに最近はちっとも見てないっす、野球。いや、違います。巨人違いです。巨人が進撃しているわけではないっす。その話をしてるわけではないっす。
うまいな。うまいけど。取り上げるか、あんたもそれは。
お名前、しょうごさん、はい、別冊マガジンでやってるやつでしたっけ、最近は読んでないな。
あら、
ということは吸引力がないというか、
あら、どういうことかな。よくある話になっちゃってるのかな、もしかして。
わかんないですけどね。
これでも習慣で追いかけてると、そのさっき言った一巻でさ、この主人公エレンのことを丁寧に描いてながらのケツっていう流れは、
うん、
逆に言うと読み取れない可能性あるよね、習慣でだと。
これ月刊やの、別冊少年漫画じゃなくて。
月刊か、月刊か。あー、月刊にしても要はその1話1話だけやったら、
うん、
こいつってここでやられる人やったんやぐらいのノリで読まれてる可能性がゼロじゃないよね。このちっちゃい頃からこう積み上げてきたっていうのをちゃんと前後感合わせて読んでないと、
うん、
そういう意味ではあんまり連載では不利なのか、もしかして。
どうなんやろね。まあでも月刊やから1回掲載するのに30ページでは載るわけやから、
そう、
そこは次に持ち越しながら読まれていくんじゃんかな。
そうだね。ちなみに、第何話まで入ってるの？書いてないの？最近は、これ、冒頭に。
閉じないな。
何ですか？そうですか。
最後。
はい。
ボモーさん。
はい。
絵が荒いですが、不思議と引き込まれて読んでしまいました。
そうなんですよね。
人が弱いところがいいです。好きです。
もう。
以上。
ね、弱い人がどうあがいていくかっていうのが多分本当は面白いところなんですけど、弱いまま終わってますからね。
何も対抗しうる手立がないっていうのがね、
そう、
衝撃的かなっていう。
ここら辺がなかなか、
やっぱりな、なんか俺のこう思考と趣味思考としてこう、
え、
人間が何かにあがらうっていうのが好きなんやなっていうの
を、あ、結構絶望的な、
絶望的なところ、ガンズとかにしたら、
はいはい。
ベルセルとかにしても。
そうっすよ。だってこれ100年以上、巨人でやり合ってきてて、まあ、一番いい戦い方がこの、空ぴょんぴょん飛びながら首の後ろをかけるってことでしょ。
効率的なんか非効率なんかわからない戦い方で。
ね、で、こう一人倒すのに30人食われちゃうわけ
でしょ。ねえ。まあ、どう考えてももう世界は人間のものにはならないっていう。
ですよ。
その前提がある上での漫画やからね。
もう防御壁にもダメと、この超巨人になって。
しかもその防御壁もさ、あの街の中にいくつもゾーンがあって、
うん、
巨人に侵入されるごとにそこを切り捨てていくっていう、ものすごいネガティブなこう戦法しかないや
ね。30のうちもう1個落とされてあと20になってるからね。すごいね。こんな本当閉じた世界でやっていけるのかしら、この人たちは。どんだけ街がでかいかの、あれが全く見えてへんからね。
神戸市ぐらいは。
おぉ、なんか、また、わかりやすいかわかりにくいかわからん例えが出ましたね。神戸市
って。西区ぐらいはあるんか。
西区やったら、やっていけんでしょ、こんなもん。
突っ込んだらあかんとこなんかもしれへんねんけど、閉じられた世界の中で人間が繁殖活動を行ったら、どこかで近親相関が起こるんちゃうかなとか、すごいちょっと考えてしまったり。
ねえ。いや、だから、どれぐらいのね、規模なんかによるよね、この壁の下が。壁のなんか、 作り方も今も失われてる的なことなかったっけ？
書いてあった。この壁がどうやってできたかは、なんか、そのうち語られるだろうみたいな。
どういうことやねん。どんだけ次通るの？
まあ、そんな感じでね。まあ、これからも期待したい漫画かなと思いますよ。
はい。そうですね。ぜひ2巻の出た後かつきには、どういった反応をうちらがしているのか、楽しみに仕方がない。
もっと狭く浅く語りたい。久々ですけども、
はい、
このコーナーは、私、沢田信也と嫁が、最近見た映画に関して、いろいろとなんか、感想を言おう、と思うようなコーナーです。
噛んだな。今噛みましたね。
いえ。
今ですか？
計算通り。
ああ、そうですか。はい。
というわけで、今回取り上げる映画はですね、
はい、
第9地区。
はい。
現代がディストリクト9ですね。
なんでそんなちょっとかっこいい現代まで言っちゃったんですか今。
情報としては先にそっちのタイトルの方が入ってきてるので。
おっと、何この外国かぶれが。もう一回言って、現代。
ディストリクト。
あれ噛んでません。
噛んでないです。計算通り。
計算通り。まあ、第9地区。
はい。
あれって原作かなんかあるんですか？
ないです。
あ、もう全然なしで。へぇ、衝撃的な。
衝撃的な。
表現が。
表現がね。
うん。面白かったけどね。
あ、そう。
うん。
あら、凄惨な画面を見てあなた泣いてたのに。
ちょっと、リアルすぎてね。
ああ。
ちょっとショックな画面が多かったね。
なんだね。
うん。
手放してエンターテイメントとして、
うん。
面白いかと言われると、
うん。
ちょっと微妙っていうのが正直な意見ですよ、僕は。
そうだね。私なんてもっともっと微妙って思ってるから、ね。面白いと言ったものの。
以上。
いやいや。どうぞ、いいんですか？
僕は、いいっす
よ。もう、そうですか。表現としてはね、リアルやし、面白かったけどね、そういう表現的な意味で言ったら、すごいなぁと思いながら見てて、面白かったけど、ただなんかちょっとこの、なんかこう、ね、人間のね、
うん、
あんまりよろしくない。
うん、
汚い部分がすごく出まくってたので
差別映画として悪意が充満してるじゃないですか、
うん、
この映画は
ね、エイリアンに対しての扱い、
うん、
そして私ちょっと途中でおいおいナイジェリア人に失礼じゃねって思ったの私だけナイジェリア人のなんかこの一部の人たちはこの肉を食べてこのパワーを得るんだみたいなこと言ってたけど、
うん、
これナイジェリア人見たら怒るんちゃうん私めっちゃ思っててんけどもしあそこが日本人に置き換えられたらさ、うん、日本人はそんなことしねえよっていうプラカードを持って更新したいぐらいやわ、
まあね、
と思ってまあちょっとどうなんと思いながらそこも見てたんやけど
分かんないですよ実際にナイジェリアではああいう霊的な信
仰なんて
ナイジェリアではああいう霊的な信仰があるのかもしれないですよ
ああそうなんですかね、うん、まあねまあでもリカス主人公、
うん、はい
主人公の、なんかこう、内面的なものに関してはすごい感動しましたけどね。
そう？
うん。
なんか自分のことしか考えてなかったやん。どこまでも利己的、利己的っていうか、自分が助かるがためだけの一心やったでしょ。
でも最後頑張ってたよ。
最後はちょっと情にほだされただけで、
うん、
やっぱり根っこは自分だけが助かりたいってい
う
気持ちだけで動いてたでしょ。
うんそう。だから、ものすごいリアルやって。
だから、別に反応はしなかった。
あ、そう。私、逆にリアルすぎて、すごくみんな人間ってあれぐらい利己的やのに、でも最後、ちょっとその気持ちにこだされて頑張っちゃうってところが、ものすごい感動した。
あ、そう。
うん。
僕はもう一つファンタジーでよかったもんだって
。あ、そう？
リアルすぎた。
リアルすぎたね。なんか、話の内容的にはさ、まあ、いろいろ突っ込みどころ満載でさ、
うん、
とかさ、そうなんって思うこといっぱいあったと思うけど、表現方法があまりにもリアルで、エイリアンの表、ね、質感とかさ、あと、バンバン撃って死んじゃう銃とかさ、
風船のように人が爆裂して死
んじゃう。ね、あんだけリアルに表現されちゃうとさ、ちょっと、おえってなるよね、見てて。
まあ、マイナスなアバターやなっていう。
あ、マイナスのアバターね。うん、
まだアバターの時も、うん、アバターを見終わった後は、うん、あの青色の、
うん、
あの未開拓の生物が可愛く見えたのと同じように
、
今回のエビ型宇宙人も、
うん、
妙にこうあの子供が可愛く
見えた。可愛く見えたね。わかるわ。
しました。
見えましたね。
情が映ってしまいました。
そうだね。
宇宙人が悪い。
だから複雑やったね、見てて気持ちがさ。
結局敵が人間やからね。
そうやね。余計複雑やね。
あれがエイリアン同士とかやったまだしも。
そうやね。だから最初は人間の方に感情移入し、途中ではエビに、エビ、あ、まあ、エイリアンのことやけど、エビさんに感情移入し、そしてまた人間に感情移入してみて、いやいやいや、エビの方かなと思いながら、こうグワンガンね、感情移入の視点が変わっていくのにめっちゃ自分で疲れたんですけど、まあそれがどうなんですか、制作側の方の狙いだったのか、どうなのか、そうなのかな、と思うと、むっちゃ成功してるなと思う。ママとその成功、策にハマって
踊らされてますよ。
踊らされましたけどね。
まあ、まあ、そんな感じでね。万人にはおすすめできない映画ですけど。
そうですね。あの、彼女と見に行ったりとか、家族で見に行くような映画ではないと。
ないですね。
いうことをちょっと付け加えておいて。そんな感じですかね。
まあ、興味があったら、DVD 出たら、借りたらいいんじゃないかな。
うんうん。なんか大画面で見るには、結構グロいかな、みたいな感じでしたね。
以上です。
以上ですね。はーい。
さよなら。
さよなら。
お便りまたいくつかいただいてますよ。
ほう。
普通のお便り。
ほう。
前回、プレイステーションプラストルネタ。
はい。はい。
今回についての感想です。
ええー。
名前が、スラカさん。
はい。
こんちゃ。
こんちゃ。
これも、龍が如く4の体験版と同時進行で他の体験版を5つぐらいダウンロードしてみたのですが、
はい。
だいたい1時間ぐらいでできましたよ。
あれ？
ちなみに俺は優先です。
ですよね。どうなったんですかあれ、結局。
ちょっとその前に続きまして、
あ、はい。
猫汁さん、沢田信也さん、他の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
沢田さんが言っていた PS3 のダウンロードについてですが、ダウンロード中にホームを動かしていたり、ゲームをプレイしていませんか？それらを動かしていると、全然ダウンロードされませんよ。
あ、そうなの？どうなんですか？
まあ、多分原因は無線やからです。
そりゃそうやろ。普通に考えて。
で、それを確かめようと思って、有線 LAN ケーブルを買ってきたんですよ。
おぉ、まあ、かなないんか。はい。
15メートルぐらいなんで、
ね。まあ、長いですよね。
LAN ケーブル、最近っていうか、LAN ケーブル意外と高くない。15メートルの LAN ケーブル1500円ぐらいしたよ。
あ、結構すんね。え、そんなにするっけ？
なんか、ボーン。
ボーン。
ケージ電気とか。
うん。ボーンも何も。ケージ電気。
意外としよるの、LAN ケーブル長いのになると。
あー。
15メートルのやつを買ってきてやな。
はいはいはい。
PS3 の後ろに出して、
はい。
部屋の壁の隅っこの方にレールをはわしてやな。
おー、はい。
一生懸命自分の部屋にあるこうルーターまで持っていこうと思ったら、
ええ。
長さが足りなかったっていう。
ちょっと待ってや、
15メートルでも長さが足りなかったっていう。
測ってやるかね。
やってられるかと。
ちょっと待って。え、マジっすか。
もうそれ以来、無線です。知らんと。
じゃあ相変わらず遅いと。
20メートルのやつ買おうと思ったら、また余計なお金が出費になるやん。
そうですよね。あげくまた足らない。
足らない。
知らん。薄いやつとかにしたんですか？それ。
フラットタイプね。
壁越えれるよみたいな。
もうもったいないな、もう下はもう。もう知らんと、もう PS3 は無線で構わん。
まあじゃあ、ダウンロードしなければいいんですよね。もうだから、夜通しダウンロードさしとくと。
でも最近は体験版、この前ヘビーレインの、国内版が体験版で出ていたので、
うん、ほうほうほう。
ダウンロードしました。それは、普通に10分もかからんうちにダウンロードできたから。
え？
やっぱり龍が如くは、殺到してたのかもしれない。
ああ、混んでたのね、対戦だからな。龍が如くって、4?もう出たんや。もう
出ますな。
あ、もう出たんですか。そのマニアラですね。
うん。
ですか。興味あるんですか？
龍が如く？
ええ。
ノー！
いやいや、買うんですか？
ノ
ー！ノー、ノーです。あ、はい、そうですよね。 食べないとわかんない。
まあストーリーラインを追っかけるのは面白いかなと思うけど、うん、ゲーム的にどうかと言われると全然俺の興味のないゲームなので、
あ
いいかなって感じ。
盛んに推してるキャバ嬢のなんかキャバクラが疑似体験できるみたいな、うん、キャバ嬢のがものすごい気持ち悪いのはなんで誰も言わないんだろうと思う。声もなんか本人かなんか知らんけど、ものすごい萎える声。
あれもね、どこに需要があんねんって思うけどな。
なんかね。
なんか、龍が如く方の体験版でも、うん、知り合ったキャバ嬢と、なんか温泉とか行けんのよ、スーパー銭湯みたいなところに。なんかボタンをうわーって連打したら、もわわーってなんか主人公の頭の上に、想像する吹き出しみたいなのが出てきて、うわーって連打したら、もうそれがいっぱいになったら、なんかムービーみたいなのが始まって、背中流してあげるみたいなイメージが出てくるんだけど、全然なんか、全然俺の股間は反応せないし。
だってあのポリゴンキャラでやってるわけでしょ、それですよ。ええなぁ、暴走してんなぁ、なんかもう。
そもそも俺ゲーム中ゲームってせえへんの方やから、興味ないタイプなんで、ドラクエのカジノですら俺やらへんかったから。
おー、なかなかそれは。
その本筋とは違うことをやらされるのがすごい腹が立つ
ね。まあね、わかるわ。あれも俺、グリンガムの無知かなんかなかったらやってないわ。イカサマ臭いアイテムがあそこに入ってんのよね、頑張ったら。
だからほんまなんかこう、龍が如くこうなんとかね、ミニゲームの集まりじゃないですか。
そうですね。
そんなのどうでもええと。
なるほど。
ヤクザの話だけ進行させてくれたそれでと。
あ、そこは興味ある。
ってなってくると、ニコニコ動画で見てたらいいじゃんって話にな
るわけです。ああ、それはどういうこっちゃ、
もう誰かがやってる実況を見てたらいいじゃんって。
まあまあ。
なるわけですよね。
そうっすか。それ、それ究極的にはどのゲームもそれなんです
よ。まあね。ストーリーラインだけ追いかけたかったら、誰かのやってるのを見とけて。まあ、そんな感じで、うちのプレイステーション3はですな、今ではトルネ専用機としてですね。
あれ
あれゴッドオブオー3 もクリアしちゃったんで、やるゲームがなくてですな。
あ
もう今ではトルネ専用機、録画機器として活躍しておりますよ。
まあ、でも逆に良かったですよね、単品じゃなくてね。トルネ目的で買ったわけじゃないですか。
そうです。もともとが、録画機器が欲しくて買ったんで。
ですよね。だからそういう意味でその発展はいいですよね。なんかこのゲームやりたくてって買って、そのゲーム以降もう箱ですみたいな。
まあそんなのも全然もう録画機器でゲームができるというのがポイントやったんで、全然全然満足してますよ。
ですか、それはいいんでしょうか、こういうやってる
の。ただ申し訳ないなって思うのが、うちの番組を聞いてくださってるリスナーさんが、フレンドになりましょうと。
ああ、
はい、たまにこうメッセージくださるんですけど、
はいはい、
フレンドになるのは全然構わないんですけど、
はい、
多分協力するゲームをすることはないだろうと。協力プレイのゲームを入れたら多分僕は360の方でやると思うんで。
ですね。まあそれ前もそういう話してましたしね。
PS3 の方でまあフレンドさんと遊ぶことはないんかなと思うとちょっと申し訳ないなと思うんですけど。
それでもこういう番組やってるものとしてはこう両方抑えるとかいうそういうのはないんですか。
同じゲームを2つ買うほど無駄なことはないと思うぞ。
しかも片っぽで進んでも片っぽで進んでないわけですから。そんなの苦行やいう感じです。そこら辺マルチプラットフォームからさらにこうマルチで攻めてたまに共有みたいになったらすごいのにね。
ほんまね、クロスプラットフォームでなんか対戦できるようにせえよと。
ああ、そうです。
いつになったらその夢は実現するのかと。
いや、あれじゃないですか、一社になったじゃないですか。
ああ。
開発会社。
ソニーマイクロソフトになったらいいじゃないですか。
そうそうそうそう、そういうことですよね。ソニーマイクロソフト、ニンテンドーになれば。
Wii も Wii の要素も入んね。
まあ、入れとかないとシェアでかいですからね。ね。残念ながら。
まあ、そんな感じで、最後のお便り。
はいはい。
普通のお便りですね。
はいはい。
お名前がニコタさん。
はい。
はじめまして。
はい。
狭さの
沢田さんのハキハキした進行とユーモア、それに掛け合うサブパーソナリティの方の感じも面白くて、
はい、
ポッドキャストで一番楽しみな番組になってます。
とまとめにされてんな
早く更新してもらいたいです。
あ、すいませんね。
これからもずっと続けてほしいですという ありがたいお便りをいただきました。
いいですね。更新はでもほらね、こんだけサブパーソナリティがいっぱいいるんですからできるんじゃないんですか。
最近はね、前までは週に1回更新を原則としてやってましたけど、
はい、
私も何分仕事が忙しいものでしてね、
出ました、
仕事忙しい自慢ですけどもうそうなってくるとこうね、収録するのは全然構わないんですよ、こうやって喋るのは、はい、
うん、
編集がね、
あ、
1時間喋ったら編集に2時間かかるわけですよ。
まあ、
その時間はいつ取れるんだと。
そうです
。他にもゲームをせなあかん、漫画も読まなあかん、
そうです、
映画の DVD も見なあかんってなってくるとね、優先順位的に編集っていうのがこう結構最下層になってくるわけですね、
はい、だから垂れ流し系のネトラジに
楽しな、ネトラジ生放送は楽でいいよ
ですよね。だってオンエア以上ですもんね
編集もなくていいしね。
大事ですよね。
そう。
あれだってアーカイブしてないんですよね。
もうその時だけですな、ネット大事な魔法層は。
そのもったいないような、なんていうか、まあそれが面白いような。
でもネットラジの方では、うん、テーマっていうのは決めてなくて、もう雑談にしてますから。
本当すごいですもんね、この間初めてやらせていただきましたけど。普通に、電話か、みたいな。
そうそう、電話の延長ですから、あんな、所詮。
でもこう、
ちゃんとした番組はもう、ポッドキャストの方できっちりとやっていきますからね。
まあ、はい、きっちりしてんのか。
まあ、そんな感じでですね、はい、お便りは随時募集してます。
よろしくお願いします。
狭くて浅い奴らのブログにあるメールフォームから、もしくは、狭さ826@gmail.com 宛てまでメールを送ってください、
はい、
ブログのコメント欄や、ツイッターのダイレクトメールでも受け付けてます。
はい、
ではでは、
はい、
長くなってきましたので、今回もこれエンドを開きにしたいかなと思っておりますが、
はい、
最近はあれですか、何かこうサブカル的な活動をしてますか、あなた。
いやもう全然ダメですここのとこゲームも全くやってないですしね、漫画だけは買ってますけどね、
うん、ダメじゃないですか。まあさ、パーソナリティとしてちゃんと自覚を持ってね、活動はしていってほしいなと。私最近、スーパーストリートファイター4にハマってまして。
あ、新しいの出たんだっけ。
出ましたよ。
あ、マジっすか。全然抑えてないよ
それすらももう知らなかった。
そうですね。スーパーストリート4でしたっけ。
スパ4ですね。
スパ4ですか。あ、出たんです
ね。出ますよ。
マジっすか。どう、面白いですか。
まあ、また、再びこう、眠れない日々が、そして、ムカついてコントローラーを投げる日々が続きそうな感じですわ。
相変わらず、投げてるんですね。キャラは、だいぶ、増えてるんでしたっけ
?30 人ぐらいなってんちゃうかな。
あ、増えましたね。そうなんだ。なんか復活した系あるんでした
っけ。復活した系、コーディとかガイとか、
ああ
!DJT4。
コーディ、微妙なやつ来たな。
ゼロから何か出てたんちゃうかな。
あ、やばい、アドンが出てるじゃないですか。あ、うわ、これはちょっと欲しいな。あ、DJ もいる。あ、そうなんや、全然知らんかった。っていうか、ダッドリーがいる。あ、これはちょっとあれ、買おうかな。
でね、面白いのが、今回チームバトルモードとエンドレスバトルモードっていうのがあって、まあチームバトルモードがちょっと面白くて、8人まで一緒に楽しめるんですよ。で、まあ最高4対4の対戦ができるんですけど。
そう、オンライン上で。
オンライン上で。
あ、マジっすか。
で、面白いなって思うのが、こう戦ってる、他人が戦ってるやつをみんなで見れるんですよ、試合を。
おうおうおう、
あれがね、ゲーセンを彷彿とさせるなと。
ああ。で、何、応援したりとか、ヤジ入れたりとかできる。
そうそう。だから、ツイッター上でこの前、チームバトルをしましょう、つって何人か集めて、まあ、何人かでやったんですけど、みんながやってる声とかが聞こえる中、自分がやるときにこう、知られてるっていうプレッシャーの中ね。
プレッシャーですね。
やるんですよ。なかなかあれが面白いなっていう。
ああ。 そうなんや。
将来的にはなんかこう、タイトルアップデートでトーナメントモードも追加されるらしくて。
あ、懐かしいですね。ありましたよね、昔の。そう、スーパースト2ぐらいやったかな。
なんか、それも多分同じ感じで、他人の対戦を見ながら進めていけるんちゃうかなって感じなので。
へぇー。
もしそのモードが搭載した暁には、狭くて浅い奴ら、はい。スーパーストリート大会開催します。
マジっすか、ちょっと、買えます、これは。はい。
やってください、あなたもちょっと。
うん、買えます、買えます。ほんとか知らんかったね、店員。いかんなぁ。でも俺、そもそもね、対戦があんま好きやなかったもんね。うん、まあでも、これは、そういう意味で、チームバトルがあるんだったら、ちょっと考えますよ。
知らないやつに負けるとイライラしますけど、知ってるやつも同士でやると、なかなか面白いゲームですよ。
まあでもね、でも知ってるやつで1対1やと、こうなんか、慣れ合いになれるじゃないですか。
そうそう、そこがチームバトルではみんなでワイワイしてたりするので、
そうそうそう。それ
いい。ガチもありやし、遊びもありやしっていう。
そうか。
なかなか楽しい感じかな。というわけでですね、
はい。
いつでももう強いやつら、に会いに行くよ。
わかりました。ちょっとこれあれないんですか、君のっていうか、うちのセマーザのページに。
何ですか、アフィリエイト、
あれ、アフィリエイト入れといてくださいよ。そっから買いますよ。
俺の生活費のために。
ええー。この間、コールオブデューティーは、何バスケットじゃないや、カートに入れるとこまで行って、どうしようかなと思ってたら、日々見るたびにこう、値段が下がっていくのが楽しくて。ついにまだ購入してないという。
そのうちプラチナコレクションが出るわ。
出ますよね、絶対。いやー、ちょっと、つけてくださいよ、明日に。
わかりました。
そこ踏んで買いますよ。できたら言うてください。
わかりました。
ここになるんで。そうなんや、出てたんや、いつ出たんこ
れ。もう、先週あたりかな。
そうですか。前回は全キャラ出したぐらいで満足しちゃったっていうか、技を出せみたいなモードがあったじゃないですか。
あ、チャレンジモードね。
あれがえらい難しくて、なんか挫折してやめちゃいました、
ね。俺なんかお前純正コントローラーでやってるから、あんな絶対できんからね。
いや、俺もですよ、もちろん。
セービングキャンセルとか無理やからもう。なんか未だにスト2の時の戦い方でしか戦ってないから。
いや、それでいいんじゃないですか。
敵をジャンプでめくって昇竜拳みたいな。
うん。そんな。
ガードされたら終わりっていう。
それでいいじゃないですか。
逆方向レバーガードがきっちりしてる人には勝てないっていう。
いや、アーケードキックなのか。どこに置くんですか。そんな作る。
アーケードスティック俺勝ったんやけどな、一回。全然無理やって。
いつ前回
のスト4の時に一回凍って。
マジですか。
やっぱゲーセンってさ、もうちゃんと筐体が固定されてるやん、思う。
あ、浮くのね。
もう、アケドスティックはもう動くから、はい、ガチャガチャやっとったら、はいはい、どこに置いたらいいか分からへんしね。
あ、吸盤とかついてないんですか。
ついてない。
ほら。そうなんだ。
ゴムがついてるだけか。やっぱり軽いから、もうしっくり凍へんなって思って、もうすぐに売っちゃいましたね。
早いですね。
純正パッドの方がだいぶ技が出るからね。ただ、純正パッドでやってると、ため技系は絶対出えへんから。
あー。
ソニックブームとか出されへんからね。
あー、そうね。そうですね。そうか。
というわけで、あなたもちょっと、早速ちょっと。
そうね。買いますよ。
買ってね、週に明け暮れていただきたいなと。
まあ、明け暮れるのはいつになるかわからへんけど、ちょっととりあえずは、目標できたな。
あれかな、
でしょうか。
何を言おうとしたんやろね。
取れましたか。
最近ぽっかりとこう、何を言おうとしたんかなっていうのを忘れてしまったりもするんですけど。
よくあることですね。
あ、そうそう。はい、今回スパフォは、最初からキャラ全部出てるから。
はい、なるほど。新キャラも
新キャラも全部出た状態で始まるんでね。
それ何前のセーブデータがあるからとかじゃなくて。
じゃなくて。
あ、そうだね、そういう。
初めからもう対戦向けに作られてるような感じなんで。
キャラ一個一個出さへんとかもええんや。
ないです。エンディングが見たかったら全キャラクリアしないくちゃいけないですけど。
ああ。なるほど。それは、あれですね、ソロゲーム派としてはちょっと寂しい気がしなくないですけど。 どうなんでしょうかね。
知ら
そうっすか。はい。
まあ、そういうわけで、今回はここら辺でお開きにしましょうかね。
は
い。
ね。
というわけで、お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦です。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。